エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージーです。
さてさて。はい。アメリカ大統領選が揺れに揺れている昨今でございますけど。最近いかがお過ごしですか？
まあ、それもそう、あんま関係ないかもしれないですけど、大体人はその、なんですか、制限があると、クリエイティブになるじゃないですか。
まあ、よく言いますよね。
制約があるからこそ、なんかその中で、ね、ルールを招けるもそうかもしれないですけど、なんか新しいものを、アイデアを思いつくってあると思うんですけど、
はい、
今まさに、例の、レジ袋有料化によっていろんなことが起きるんじゃないか、まあ起きてるんじゃないかっていう気がするんですよね。
そう、なるほど。
で、よく見るのは、スーパーなんかの、最後にある、なんか生鮮食品入れる透明の袋の使用率が爆増してんじゃないかっていう気がしてならないわけですよ。
実際上がってるらしいですよ。
あそこはまた別なんですねって思ったわけ。
そうそうそうそう。
これ、いや、私も、おこれは別なんだと思って、バシバシあれに入れてですね。
はい、
一つ一つあれに入れてですね。それからエコバッグに入れるのか、いやいや、そのまま、こう、手に持っていくのかわかんないですけど、はい、やったりすると、送料変わってねえなっていう気がしてしょうがないわけなんですよね。
トータルのグラム数はトントンだなって感じがしますよね。
そうそうそう、うん。で、そのうち、まあこれ、突き詰めていくと、うん、あれをさ、こう、パッチワークみたいにさ、くっつけてさ、一つの袋として持って帰ればさ。むしろ小分けにできるんだ、このスーパーの袋は、みたいなさ。ここ肉、ここ魚、みたいなさ。
なるほどね。
大きいさ、パッチワークのさ、袋として持って帰ればさ。う
ん、モザイクな感じでね。
そうそうそう。うん、すごく便利みたいな。
便利便利。ああ、それは言えてます。
で、これをくっつけるさ、
うん、
なんか、熱でくっつけるやつとか100均で売ったりするわけですよ。
あー、ヒートシーラーね。
そうすると、何やらなんか変な方向にみんなが動き出すっていう。
動き出すね。
面白いことになるなと思って。
ヒートシーラーもいいけどさ、書類に穴開けるパンチあるじゃないですか。
もう、
あれをちょっと改造した感じでさ、透明な袋は持ち手がないからまだみんな使ってないけどさ。
そうなんだ、ね。
穴開いてりゃ使えるじゃんっていう。
あすかに紐を通さ始めてね。あすね。いや、そうなんですよね。だから、ね、その、なんかさ、別の方向にクリエイティブにみんななり始めてさ。
なってるね。
ああ、なるだろうなっていう。そこでも予見はできなかったのかなとか思うしね。
そうですね。でもあれもほら、やっぱり環境を考える偉い学者さんたちが提言したわけですよね。
だからさ、うん、まずスーパーに行けよって感じなんですよ。そういう人は。机上の空論ではなくね。
そうかそうか。
と思うんですよね。
どれぐらいの人がコンビニでお弁当とコーヒーを一緒に買ってたかってことですよね。
そうだね。
うん。ドアが開けられなくなった経験はありますかっていう。
そうなんだよ。
うん、
いやいや、それを言い出すとさ、もうもはやですよね。みんなだから、なんていうの、弁当箱にご飯入れた状態でおかずをあそこでよそってもらう方式っていうか。
ああ、一部コンビニ形式ですよね。
そう、うん。食堂形式みたいな。社員食堂形式みたいになってくる。
そう。そうだね。北海道の一部のコンビニがあれですよね。その場で焼き鳥焼くとかあるじゃないですか。
え、そうなの？
ありますよ。セコマじゃない方。
あ、そうなの？
うん。
そういうの近くなってくる。
それに近くなって、むしろどんどんオリジン化していくってことですよね。
そうそうそうそう。なのでね、なんかまあ、なんというか、それによってどんだけね、環境が守られたのかっていうのを知りたいところだね。
我々がずっと使ってきたおなじみの白いレジ袋はさ、環境に配慮したやつはこれまで通り使っていいよみたいなことだったじゃないですか。
ああ、そうね。
でも結局みんなあれやめましたよね。
いつの間に、そうなんだよね。
配るのやめたわけじゃないですか。
妙に足並み揃ってんだよね、今回。
だけど、君の言う透明な袋はさ、完全にリプレイスされてないわけです
よ。あれは多分あんまり、いろんなの駆使されてないやつでしょ、あれ。どちらかっていうと。そうそう。
かなりプリミティブな袋なわけですよね。
そうそうそう。だからさ、むしろ悪化してるんじゃないかっていう。
じゃないか。
気もするよね。
ねえ、なんかリサイクル率が下がるだけであんまり効果がなかったんじゃないですかっていう気もしなくはないですよね、やっぱね。
そうだよ。だってすごい100均って買ったりしてないもん。一緒だよ。みんな儲かってるだけだよ、お店がっていう
か。そうですね。レジ袋100枚単位で買ってる人知ってますからね、私ね。
いやいや、だってしょうがないよね。必要なんだから。うちも買ってるな、なんだかんだでやっぱり買いますよ。
ねえ。
むしろ消費増えてる可能性もあるよね。
最近見た面白いのは、本革でできたレジ袋型のショッピングバッグっていうね。うん、すごい本末が転倒してるなって感じがしてすごく良かったんですけど。
いやー、やっぱそうなるよね、う
ん。環境団体と動物愛護団体のどっちが勝つんだろうかっていう感じの袋でしたね。
まあだからさ、ヘビワニは何ですか？いなくなってもいいっていう、まあまあそういう考えの人もいるからね。
そうね。 まあ、蚊がいなくなってもいいみたいな世界ですからね。
そうね。まあ、結果的にそれが回り回ってみんなに悪影響ってやつでしょ、
う
ん、
そうですよ。風が吹けば桶屋がどうなるんだっていう。
で実はさ、うん、どうなんですかね。実はその、ビニールを減らすと、うん、もっと悪い災いが来るかもしれないよ。
おお。
案外これでバランスしてましたみたいな。
そうだそうだよ。
わかんない。自然はわかんないじゃないですか。
うん。カオスだからね。
うん。だから、ほら、天然記念物のこれを守ったら、あらららら、みたいなのあるじゃないですか。
あるある。
こっちが増えちゃって、みたいなさ。これ、下手するとわかんないよね。
そうだよね。
うん。
だから、ほら、だって、一部では、猫が天然記念物食ってるみたいな話は、よくあるじゃないですか。
おぉ。
家猫がね。
ああ。
うん。だけど、家猫可愛いからみんな保護するじゃないですか。
うん、
で、生殖はできないようにするけど、やっぱりご飯は食べちゃうわけですよね、彼らは。
うんうん
う
ん、
そうするとどうなるんだみたいな話があって。
だから、その、これ全部をさ、計算、シミュレーションしていることは、まあ、なかなかできないと思う。
できないですよ。
だからわかんないよね、これもね。
何が帯に短くって、助けに長いのかってね。
そうですよ。
そうですよ。
そう。そうなんだよ。だから結局さ、あのサイズだとちょうどいいのにさ、まあ、買うとき100均とかで買うと大きめ買うからっつって結局無駄に使ってんすよね。
そうです。なんか怖がって5円の方買うよね。
結局でかいので、あんまり入れずにゴミ捨てたりすると、ほら、見ろと。あれがぴったりだったのに。
ああ。
結果、無駄遣いしちゃってるよ、みんなってい
うか。そうだね。やっぱレジ袋の大きさは結構疑義がありますよね。店員さんの的確な判断が今まであったんですけど。
ああ、そうかそうか、そうだね。
うん。
どれにしますかとか言われて、客にそれを判断させるんだっていう。
そうそう。で、金払う以上はしょうがなくなっちゃったんですよね。
こわーね、バイトの知見を使ってね。
うん。
この牛乳、まあこれ M ですね、みたいなね。
そうそうそう。
牛乳2本は、とかさ。
2リットル2本ではもう無理ですよ、と。
そうそう、そういうの欲しいよね。
欲しいですよね。
それも含めてのあれは仕事だったと思うんですけどね。
それ時給に入ってたと思うんだけどな、っていうね。レジ袋いっぱい売ると時給上がるのかなっていう。
ああ、今後はね。レジ袋本当にいりませんかみたいな。
今ならっていうね。うん。
売り込んでくる。
売り込んでくる。5円で M が2つ買えますよ、みたいなね。
でもさ、お店としては最も利益率が高いわけでしょ。
高いです、絶対あれ。
だったらやるよね。
やる。
売り込んでくるよね。
だってあれ、ほら、さっき言いましたけど、100枚入りで買ってたりとかする人いるわけですけど、元々のやつをね。
うん、
あれだって、1枚単位にしたら5円も絶対しないですもん。
しない、しない、しない、しない。だからさ、儲かるんだよ、多分。だ
から、
儲
かりますよ。
これ、重たいので30にしますねとかさ。
ああ、あった。
だんだん、こう、すごいさ、
そう
過剰包装になってくんじゃないの？
米とか買った時にどうなるんだっていう話ですよね。
そうそうそう。飲み物とこれ分けましょうとかさ。
ああ、そうか。
あったかいものと冷たいものは別にしましょうとかさ、妙に分けてくる。一個一個入れてくるとかさ。
レジ袋だけで消費税分余裕で超えてくるっていうね。
すごい、もう、ふっかけてくるかもしれない。そのうち手入れが入るだろうね、そういう店には。
過剰に売ってるだろ、お前ら。
そうそうそう。
環境省のものだっていう、ね。
そうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。さて、それでは、早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
10月16日、CBC ニュース。賽銭泥棒2人を逮捕。
うん、
名古屋市の神社の賽銭箱から現金を盗む様子が、リモート参拝用のライブカメラに記録されていた事件で、20代の男2人が逮捕されました。10月10日午前3時半頃に、神社に設置されたリモート参拝用のライブカメラに記録されていた映像には、男2人が賽銭箱を固定するチェーンを工具で外し、一旦身を隠した後、賽銭箱の入ったトレーごと現金を盗んでいく姿が映っていました。容疑者22歳と容疑者21歳は15日までに警察に出頭し、現金約3万円を盗んだ窃盗の疑いで逮捕されました。二人は地元の遊び仲間だったということで、警察は余罪を追及しています。なるほどね。
うん、
どっかのお弁当屋さんが YouTube でライブ配信してたら万引きが減ったみたいな話はよく聞きますね。
あ、
うん、 それの系列ですよ。そういう
効果か。なるほど。でもそれ知らなかったのかな、この人たちはね。で、後で調べたら、
うん、
ライブ配信してるじゃん、これ、みたいな。なんか、なんですか、住職と今ならチャットできるみたいな時間とかあるじゃん。
YouTube でスパチャ受け付けてるじゃんっていうね。
ありがたい説法が今なら聞けるみたいだよとか、相談しちゃうみたいなね。
そうだよ、
うん。
うん。スパチャ1000円でお経唱えますみたいなことあり得るよね。
うん、そういう結構、前衛的な、もしかしたらお寺だったのかもしれないですけど。う
ん、ああ、それでも意外といい解決策ですよね。今お寺の経営不振ですから。
うん、そう。
それを何万人も見てたら、みんなお賽銭泥棒もしないわけですよね。
できないもんね。
うん。
うん、
なるほど。じゃあもうこれで1億総監視社会ということで。
もう、 うちの神社は、もう、現金やめますと。
ああ、そうね。
ね。もうそういうのでもあるよね。そうすれば盗まれないもんね。
そうそう。
うん、
来年の明治神宮はどうなるんだみたいな話もあるじゃないですか。
うん。
お賽銭はみんなキャッシュレスにしていくかどうかみたいな話はやっぱその仏門でも多分盛り上がってると思うんですよね。
そうね。
もうコロナの時代でもあるからさ、現金減らしていこうと。
そうだろうね。それは現金管理するコストなくなったら相当儲かりますよね。
最近銀行が ATM 手数料を軒並み上げてるじゃないですか。それも多分それも関係あるよね。つまりもう現金持たないで生活してほしいわけです。
そうだろうね。
となるとやっぱ困るのは現金に頼ってきた人たちですよね。
うん、
お寺なんかはまさにそれですよ。
そうだよね。
あとは現金買い取り、現金売り切りだから安いお店ですよね。
確かに。
うん。これまで手数料取ってないから安かったのにねっていう。
そうだね。
うん。この間私買い物したんですけど、ネットで。
お
う。そしたら、そこは最初に買おうとしたところは、クレカで払おうと思ったらクレカがなかったんですよ。
お
う。あ、なんだと思って別のお店を探したんですよね。
うん。
若干高いけどここでいいやと思ってクレカで買ったんですよ。
うん。
同じ店だったんですよね。
入り口別なの。
お前これクレジットカード会社がやるなって言ってるやつじゃんっていう。手数料分乗っけた商品価格にしてやがるなっていうね。
まあね、まあ向こうとしてはそれは、ね、まあ現金で払ってくれるなら現金でお願いしますっていうスタンスなんだろうね、まだね。
だからお賽銭も最低金額いくらからになりますよ、きっと。
現金の方が安いと か、
だから今まではご縁がありますようにで、ね、ご縁も受け付けてきましたけどもと。
もうダメだと。
もうダメですよ。ご縁じゃ手数料3円持ってかれるんだと。
8円からだよ。
そう。そう、オークションの最低入札価格みたいなのが導入されるんですよ、きっと。
まあなんか、そうするとちょっと変えなきゃいけない。末広がりだから8は OK で。
ああ、いいね。
ぜひ今度は8で、みたいなものになってくるよね。ご縁とか言ってんじゃないですよ、みたいな。
そうだ。
ソーシャルディスタンスだからご縁とか言わないでください、みたいな。
8だと離れていきますよね。
ああ、8にしましょう、じゃあ。新しいお賽銭の計算方法っていうの必要かもしれない。
新しいお賽銭様式ですよ。タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月24日、CNN、ベーコン匂い付きマスク開発。アメリカ食品企業ホーメルはこのほど、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、ベーコンの匂いがするマスクを開発し、自社製品の愛好者らの希望者に無料で配布すると発表しました。このマスクを呼吸可能なベーコンとも称しています。同社は出来合いの食肉商品などを手掛けている会社だということです。
その需要がありましたかと。
ベーコン好きすぎだろ、アメリカ人っていう感じですけどね。なんであんな好きなんですかね。
もう中毒だよね、でも。
ね。
これは、だってさ、常に吸ってなきゃいけないんだから、ベーコンを。いよいよ。一服って感じでしょ、だって。
そうだね。
ベーコンの匂いで一服みたいなさ。
四六時中嗅いでたらもう匂いなんか分かんなくなると思いますけどね。
でもこれでいくと別に、飛沫を抑えりゃいいんだからさ、
うん、
ベーコンを本当に巻けばいいんじゃないの、口の前に。置けばいいんじゃない。マスクにこだわる必要ないんじゃない
の。ないんじゃないか。
うん、
昔からのおばあちゃんの豆知識で、傷口に肉貼っとくといいみたいな話があるじゃないですか。
な、まあ、なんかあるような気はしますけど。
そうらしいんですよ。なんか、馬肉かなんか貼っとくと治りがいいみたいなね。
ああ、馬肉ね。なんか冷やすからね、うん。冷えるから。
まあまあそうなのかな。
聞きますけど。
ベーコンもその効果があるんじゃないかっていう。
いやー、ベーコンの匂いってそんなにいい匂いかな。
ねえ、なんでしょう、日本人にとっての醤油みたいなもんなんですかね。
いや、醤油、いや、そんな好きじゃないでしょ、匂い。ずっと嗅いでいたいかって言われると。
そうだよね。四六時中嗅ぎたいかって言われるとそうでもないね。
やっぱりあれか、日本だと、ハッピーターンとかじゃないの。
中毒性っていう意味ではね。
うん。
でもハッピーターンがどんだけ中毒性があってみんなが好きかって言ってもさ、うん、アメリカ人みたいにじゃあベーコン風味のキャンディーとかさ、
あ、
作んないじゃないですか。
まあ、それでいくとだからあれだよね。
うん。
あの、ガリガリ君なんじゃない日本人にとっては。確かにアメリカ人から見れば、なんだって全部ガリガリ君に仕上がってと。
ああ、そうか、方向性が逆なだけだね。
思うよ
ね。うん、何かをベーコン味にしていくっていうのと、うん、何かをガリガリ君に入れていくっていう違いなだけですよね。
どっちみちお前らもおかしいじゃねえかっていう。
結局ガリガリしてるじゃねえかと。
そうそうそう。確かにあれのさ、ガリガリ君の、あの、冷えピタみたいなのありますからね。
ああ、そうだね。
もはやもう、なんていうの、食べ物じゃないっていう。
ないですよ。そうか、じゃあ、ガリガリ君ソーダ風味のマスクですよね。
そうそうそう。
うん。
あってもおかしい。
あの、あんちゃんもさ、四六時中口開けっぱなしだからちょっとまずいですもんね。
最近のね。また逆に、ガリガリ君マスク味ってのもあってもおかしい。もう、タンパクっていうか、なんだこれは。
もそもそするなっていう。10月25日、東海テレビ。コンビニで下半身露出、
うん。
名古屋市のコンビニで今年6月に下半身を露出しながら店内を歩き回っていたとして32歳の男が25日に逮捕されました。当時、店に客はおらず、棚で商品の整理をしていた店員は男が露出していることに気がついていませんでした。
うん、
警察によるとその後、男は何事もなかったかのように飲み物を1本買って店を出ましたが、店内をうろつくなどの行動を不審に思っていた店員が翌日防犯カメラの映像を確認すると、男がズボンのチャックの間から下半身を露出した状態が映っていたということで、その映像などを手がかりに警察が捜査を続け、25日午前逮捕に至ったということです。
あ、
気づいてもらえなかったっていう。
それはそれでちょっとつまんなかったんだろうね。
だからやっぱジュース買ってみたんだろうね。
わざとね。
うん。
まあでもまだ足りないよね。
お。
アピールがさ。
うんうん。
ちょっとこの、何ですか？こっちにもレジ袋いるんですけど、みたいな。あ、もしくは、シール貼ってください、みたいな。
袋いらないんでっていうね。
そうそうそう。
シールでいいですよって、ジュースのことかと思ったらこっちもっていう感じでね。そうそうそう。うん。
これぐらいしないと気づいてもらえないんじゃない？
ねえ。これ気づいてもらえなかったから良かったのか悪かったのかっていうところですよね。
まあそうだよね。うん、
これだからしめしめよくやったぜって感じで解放感だけが味わえたっていう感覚でいたのかどうか。
ああ、そうかそうか。これが満足だったのかどうかってことか。
うん、そうなんだよ。男にとってこれが良かったのか悪かったのか分かんないんだよね。
確かにね。うん、でもこの感じだとさ、忘れてたっていうことを主張もできるかもね。
ああ、そうだね、
うん。
うっかりしてしまい忘れてただけですと。
うん、
うん。誰も気づいてなかったからいいんじゃないですか？
いや、それこそキャーとか言われたらさ、
うん、
認識あるだろうってなるけど、
ああ、なるほど。
誰一人何も言わないってことは、
うん、
それは私、鏡の前に行かない限りわからないですよと。
気づくわけがないじゃないですか、おまわりさんと。
うん。
うん、
そういうことになっちゃうね。
しかもこの、見てくださいよ、このカーキ色のズボンとの色が似てる具合をと。うん。見事にカモフラージュじゃないですかっていうね。
確かにね。うん、あの、どうですか、あの、ソーセージ柄のパン、あのズボンとか。カモフラージュって言えばカモフラージュ。
そうだね。しかも、皮なしのウインナーだとより似てるよね。
どこまで目の錯覚に訴えられるかっていうチャレンジ。
そうね。いろいろとこう試してみたいところではあるよね。うん、
あの、ちなみにですけど、
はい、
おっぱい柄の T シャツとかっていうのは、
はい、
絵だったらいいんでしょう、多分ね。
ああ、まあイラストならまだ。
だそれなのか本物なのかの、あれっていうぐらいのだったら、ちょっとみんなさ、あれはなんだろう、絵かなって思えばいいわけだよね。
ジョーダン T シャツかなっていう。
ジョーダンっぽい。それ難しいとこだね、じゃあね。
そう、だから、一部の露出物 AV みたいにカラーコピーを貼ってるみたいなのは NG ですよね。
それダメなんだね。
それはダメだ。リアルすぎたらダメなんですよ。
あ、そう。
せめてこう、アメリカの映画の基準みたいに乳首が緑とかじゃないと。
まあ、わかりやすいっちゃわかりやすいけど。
血が赤くないから人間じゃないから OK みたいなね。
それは悪用されそうだけどね。
乳首4つあるじゃないですか。いいですよねっていう。
だから、偽物の中に本物を隠せばいいっていうことになっちゃうね。
ああ、そうだね。うん、だあの、クリリンの頭のマークみたいに
。そう。そうなっちゃうよね。
実は真ん中の2列だけは本物です。
そう。悪用しないようにと言ってる。
だから下もね、3本ぐらい書いておけばいいわけですよね。
そう。
うん。10月26日、北海道放送 HBC ニュース。通報きっかけで銃刀法違反で逮捕。
お
25日、苫小牧市で正当な理由がないのにカッターナイフを持っていた疑いで、東京の65歳の男が逮捕されました、
うん。
男は札幌での仕事を終えてフェリーに乗るために苫小牧市を訪れたと見られています。
うん、
警察によると苫小牧市内のスーパーマーケットで猿のお面をした人がいるとの通報があり、警察が近くを探したところ、男はカバンの上に猿の面を乗せて座っていました。
うん、
カッターナイフはカバンの中にあり、男は1ヶ月前に仕事で使っていて取り出すのを忘れていたと話しているということです。
まあ、完全にそこだけでの逮捕ではないよね。
むしろ銃刀法が別件逮捕っていうね。
もうそれしか捕まえられなかったって感じがしてならない、ね、むしろさ、正当な理由がないのはそっちが気になるところだよね。
そうなんだよ。
これの理由はなんだっていう。
正当な理由なく猿のお面を所持していたとしてっていう逮捕の理由はないからね。
それがないのでも仕方ない別件だっていう感じがするよね。
あとはこれをどう悪用していたのかっていう話の詰めに関わる部分ですよね。男の人は一応自称作業員、建設作業員らしいんですよ。
うん、まあだとすると別にあってもおかしくはないと思うんです
よ。カッターナイフぐらいはまあ使うだろうと。じゃあお面はっていう話になるわけですよね。
いやだからそこはまあ私溶接が得意でと。
ああ。
そういうことなの？
実は普通のお面みたいに目のところに穴が開いてないんですと。
そう。
うん、黒い膜が張ってあるんですよと。
そう。
そうね。お猿の溶接屋さんとして有名ならね。
そう。
うん。
でもそれ通報され、すごいね。お猿の面でうろうろしてる人がいるっていう通報でしょ？
そう。
それすごいよな。
なんでしょうね。
なんなんだろう。
完全に趣味なのかな。
別にお面はいいんだよね、しても、ね。
お面すること自体はね。
うん。
うん。
だから、いろんな要因が重なると、まあ、逮捕されるっていう。
そうなんだよ。だもしかしてこれがさ、例えば、狐の面だったとしたら、今なら逮捕はされてないと思うんですよ。
あ、
うん。ぼんやりとなんか動物のお面が流行ってるらしいぐらいの伝聞でお猿のお面をしちゃったばっかりにっていう可能性はあるね。
うん、間違っちゃ
った。間違ってしまったっていうね。
それはでもあるよね。まあ、ね、
ある。
うん。
だからむしろ今緑のチェックのシャツを着ないみたいな選択肢があるんですか。同じで俺は狐をしないんだと。
そうだね。もうあえてなんだ。
外したんだっていうね。ひょっとこじゃなくオカメだっていう、
うん、
そういうオルタナティブの選択肢を持った人ですよ。
これもあり得るからね。まあ動機解明はしてもらいたいところですけどね。
理由は欲しいですよね。
うん、
うん、すごく泣き止まない子供がいるとかかもしんないね。
おー。
うん。これをしてないと子供が泣いちゃうんでっていう。
うん、あれでやってほしかったな。
はい。
トラさんみたいでさ、
うん、
まあ、縁日で、ね、
うん、
行商して、
うん、
これだけ最後売れ残ったやつなんだよと。これはやっぱどうやっても売れなかったねと。
ああ。
っていう。
時代は狐だったねっていうね。
そう。で、フェリー乗って帰るっていうさ。
そうだ。
なんとなくその方が、納得感があるんです。
副業だったんだね。
そう。
10月27日、テレビ長崎。嘘の注文で女を逮捕。5月、大手通信販売会社のウェブサイトで、以前勤めていた会社が所有する ID とパスワードを使って、2億円余りの嘘の注文をした疑いで、32歳の女が26日逮捕されました。警察によると容疑者は2020年5月以前に勤めていた会社が所有する ID とパスワードを使って東京都の大手通販会社のサイトで 文房具や大型医療器具などの商品約1200点、2億円余りの嘘の注文をした疑いが持たれています。ほとんどの注文は取り消す作業が行われましたが、キャンセルの手数料と工業用のモニター1点合わせて約40万円分は元の勤め先が払ったということです。容疑者は前の会社に恨みがあったと容疑を認めているということです。
ああ。
恨みね。
これ、だから言えば、アスクルとかそういうやつでしょ、
ね、あ、多分そうだよね。うん。
事務機器とか。
そうそうそう。か、モノタロウですよ。
ああ、そういうやつだね。
そういう感じですよ。
でもそこで、なかなかほら、高いものって、まあ、あるけど、ちょっと限られるもんね。
そうだね。
何をたくさん頼んで困らせてやろうか、みたいな。
どうやったら2億円になるだろうかと。
あれじゃない、もう指サック2億円分。
それもほぼ自動的に2000万本ってことになりますけど、ね、
これは困るぞ。確かに困る。
確かに困る、うん。あとはエアコンプレッサーとかそういう感じですよね。うん。一点あたりの金額の高さでいくか、数あたりでいくかっていうね。
そうだね。
うん。さすがにさ、だって MRI とか売ってないわけじゃないですか。
自分、医療機器は売ってないと思う。
そうそう。やっぱ消耗品だからね。
あとあれだよね。微妙にこれは使えないなっていうもので嫌がらせをしたいから、会社のそのファイルっていうかキャビネットとサイズが合わないバインダーをパクる。1億個ほど。
高さが合わないっていう、ね。
そう、入んない、これ、ちょっと微妙にっていう。
誰だよ、これ、ちょっと背の高いやつ買ったのっていうね。
そうそうそう。これは、うちにいた人間に違いないっていう。
うちがキングジムの A4 しか使わないことを知ってるやつだっていうね。
そうそう。っていうことになるね。
10月27日、産経ニュース。電車内で下半身露出の疑い。電車内で下半身を露出したとして、神奈川県警江北署は27日、公然わいせつの疑いで容疑者22歳を逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は、7月6日の午後11時10分頃から約5分間にわたって、東急東横線を走行中の特急電車内で自身の下半身を露出したとしています。署によると、事件の翌7日に下半身を見せられる被害に遭った女性が鉄道警察隊を訪れて相談して事件が発覚。3ヶ月以上にわたって防犯カメラの映像を解析するなどの捜査が続けられていました。
うん、
容疑者はカバンで死角を作って自分の下半身が女性にしか見えないようにして犯行に及んでいたということです。署は余罪について調べを進めています。
そういうことなんだ。
なるほどね。
うん、
なんていうかこう、この字型というか、
うん、
箱型にして向こう側にしか見えないという形を作っていたと。
そういうことか。
うん、
なんかこういうのってその、
うん、
なんていうの、一人攻撃って普通できないじゃないですか。
ああ、露出に限って言えばね。
露出に関してはさ、
うん、
それをこの発明品で。
そうですね。
対多数でない兵器を作ってしまったっていう。
そうですよ。
これはちょっとまずいよね。
大量殺傷兵器ではないっていう。
逆に困るよね。
そうなんですよ。
指向性が高い。
逆覗き見防止フィルターみたいなもんです
よ、ね。そうそう。そうなんだ。これは、まあ、だから対応策としてはそこだけが見えないメガネをかけるしかない。そこだけ視野がこう、欠けてるような。
そうだね。遠近両用メガネって、
ああ、そうか。
レンズの上半分と下半分で度数が違うんでしょ？
違うよね、う
ん。あれの理屈だよね。
そうだね。
下半分真っ黒っていう感じ。相当歩くの危ないですけど。
いや、だから座ったら欠ける。
あ、電車内だけね。
そうするとなんかこう、なんですか、軍事開発みたいになって。お互いになんか、過激化するんじゃないです
か。そうだね。犯人の方は、虫眼鏡とかを貼ってくる可能性があるからね。
ああ。そう
ん。
そうそう。
より見せようとしてくるやつと、見まいとするやつっていう、
うん。
そういう攻防になるんでしょうね。
そう。そういう。まあ、結果的にそこで何かが生まれればいいんですけどね、技術が。生まれなそうな感じがする、
ね。不毛ですよね。
うん。
多分ね、カバンを2個山型にしてたんだと思うんだよね。
なるほどね。
うん。
山形。でもそうすると暗くなっちゃうでしょう、ね、
ああ、そうか。
中にライトつけて。カ 枕の中にろうそくを置く的な。
LED 照明付きっていう、ね。
LED。
普段はカーテンが閉まってるんだけど、視線をセンサーが判別してカーテンが開くっていう。
なんでハイテクなんだよ、それ
。もう、なんとかして、その人だけに見せようっていう発明ですよね。
まあ、なんですかね。対処法としては席に座らないで。
あ、そうだ、まずはね。
だった、席に座らなければ良いんじゃないか。
まずは、相対した席には座らないっていう選択肢ですよね。
うん。
その対策を取って、男の前に立ったら、上から覗き込むタイプも開発しているっていう。
確かに。プラン B だ、みたいな。あ、
なんだこの煙突っていう感じでね。
作戦変更してくる。
もちろん照明付きですよね。
困るな、それは。その場合はやっぱりあれだよね。あの、その筒にさ、バンカーバスターみたいな。
そこを撃ち抜くタイプのね。そうそう、う
ん、シェルターをぶっ壊すタイプのやつで、対抗するしかないよね。
鉄球を落とすっていうね。
まあ、うまい具合にね、網棚からなんかを取ろうとして、
うん、
鉄球を
落としてしまう。
コロッと鉄球を落としてしまう。
うっかりしてました。い
いね、そうそうそう、う
ん。そしたらたまたま見せてるやつがいたんですっていうね。
そう。
はい。それはしょうがないですよね。
それは
な
んですね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月28日、FNN プライムオンライン。モノレールの連結部を切り裂く。モノレールの連結部のホロが切り刻まれる事件が発生しました。逮捕された容疑者28歳は、器物損壊などの疑いが持たれています。9月2日の午後11時過ぎ、走行中の東京モノレールの車内で、連結部のホロをカッターナイフで2箇所切り裂いたということです。
うん、
この影響で東京モノレールでは安全確認のため15分の遅れが生じました。
うん、
容疑者はモノレールが好きで、その中でも好みの車両を選んで切っていたと言います。事件当日、午後8時頃に浜松町駅に到着すると、およそ3時間、好きな車両が来るのを待っていたということです。
うん、
犯行後、切り取ったホロをリュックサックの中に入れて自宅に持ち帰っていました。調べに対し容疑者は容疑を認めていて、仕事のストレスでやったと供述しているということです。
3時間待たないと来ないぐらいでしたっけ、あれ。
ああ、多分その車両の種類が違ったんでしょうね。
すごいね、それは。
うん、だから撮り鉄が好きな車両が来るまで待つみたいなと同じですよ。
見た感じほぼ一緒なんですけどね。
同じに見えるんだけどね。
うん、違うんだね。
厳密に違うんでしょうね。クハとモハとかそういうやつですよね。
うーん、
これ聞いて思い出すのはやっぱビニールハウス泥棒ですよね。
確かに。ちょっと近いものがありますね、これ。
あるよね、うん。これ包まれてた可能性を否定できないよね。
うん。
うん、
これは、うん、
あのホロって素材は何なのかね。あんま触ったことないからな。
でも伸縮するけど、ビニール、強力な、なんかビニールみたいな。
ビニールかな。もうちょっとガサガサするイメージだけどね。
あ、そういうのもあるね。
ほら、それこそほら、あの、半分みたいなやつ？
まあ、そういうのもある、ね。
うんうんうん。
まあ、だから分かんないぞ。その好きな車両には違う素材が使われてるかもしれない。
そうだよね、うん。
スリスリした時の肌触りとかさ。
そうだよ。だ古い車両だとこれが違うんだよ、みたいなことはありそうだよね。うん、
まあ、だけどこれ、なんか待ってればさ、払い下げとかないんですかね。
あ、そうだよ。なんかほら、座席カバーとか売ってたりするもんね。
うん。
そうか。多分それはね、鉄道会社の人がそこの魅力に気づいてないんだと思いますよ。
だよね。あれを売ろうっていう思いがなかったけど。
うん、そうそう。ニーズはあるんですよ。
これ、どうってみんなに言って、あ、オリオンカーテンにもならないしね、って。
そうだね。
なるでしょ？
これは廃棄だねってことになってただろうね。
そこが違ったんです。
そうですよ。
なんだ、マグロと一緒で捨てるとこないわけですよ。
本来はなかったんです。
すべてのパートが売れる。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月29日、読売新聞。警部補が容疑者に差し入れ。京都府警は29日、捜査参加の40歳代の男性警部補を減給10分の1、6ヶ月の懲戒処分にしました。発表によると、警部補は2017年の7月から19年の7月頃に、それぞれ別の窃盗事件で逮捕した男3人の求めに応じて、漫画本4冊を古本屋で購入して、男の知人を通じて留置所に差し入れをしたり、 被害の弁済に当てたいと頼まれて、車の売却の手続きを代行したりしていたということです。警部補は内部調査で、希望を叶えてやりたかったが、軽率だったと話したということです。府警は見返りはなく、捜査や公判への影響もなかったとしています。警部補は部下3人にパワハラ行為をしたとして内部調査を受けていましたが、その中で部下に漫画の購入や車の売却を手伝わせていたことが発覚したということです。
謎の人情派だよね、これ。
ダメ人情派ですよね。これね、別の報道によると、いい格好をしたかったなどという発言もしているんですよね。
いい格好ってさ、
うん、
おかしいでしょ、それ。
犯人にとってですよね。
どういうこと？むしろ部下にいい格好するのはさ、長期的に見て正しいですけど、
うん。そうです、べきですよね。
で、そのためにむしろ容疑者を使ってとかさ。ならあり得るじゃないですか、なんとなくね。
そうだね。
うん。
裏の顔があるっていう意味ではね。
うん。容疑者にいい顔してどうすんの
これだからその後の関係づくりみたいなことなのかね。
ああ。情報屋とかにするんだ、
ね。ああ、そうだね。うん。
実は。だ逆にさ、今は見返りがなくても、後で見返りがありそうだよね。
そういうことですよ。
うん。
うん。だどっかで、こう、空き巣が頻発してるってなると、あの時助けてやったあいつが情報を知ってるかもしれないと。
そうそうそう。
そういうやつを将来にわたって確保していくための、これが布石だったわけですよね。
そりゃ、古本4冊だもん、安いよね。
安い本ですよ。300円ちょっとでなんとかなるんだったら、みたいな話ですよね。
これは謎だな。
これはね、だからよく話して言う人情派ってやつの実情ですよね。
いやいやいやいや、あれとは違う。あれとはちょっと違う気がする。その、
あ、そうです。
いや、あの部下にパワハラとかしちゃやっぱりダメですよ。
あ、そうか。
人情派としては。
人情派は誰にも人情がある。
そうそうそう。うん、全員にとっていい顔したいんですから。
あ、なるほどね。
あえて破るとすると、その上からのルールですよね。
ああ、そうかそうか。
そこは破ってよし。
そうだね。うん。上官命令を破って、
そうそう、うん、
犯人を逃がしてしまうみたいな方がまだマシだってことですよね。
そうそう。警官である前に俺は人なんだっていう。
そうだそうだ。
そこがポリシーのはずだから。パワハラとかしちゃうと、それはやっぱちょっと違う。
違う。
これは人情派じゃないな。打算的だな、これは。
奇弁ですよね。
人情派はそんなに、切れ者ではない気がするからね、通常。
その場その場の感情ですから、ね。
そう、うん。
ほだされて逃がしてますから。
そう。
こんなに計算づくではないでしょうね。
うん、と思うんだよね。
はい。タレコミいただきました。フラウエムさん、ゲンショウさん、アツシン野島さん、プラスさん、ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月1日、AFPBB ニュース。アラジンのランプと偽って980万円で販売。インド北部、ウッタルプラデシュ州の警察は1日、童話アラジンと魔法のランプに登場する本物だと偽って、地元の医師にランプをおよそ700ルピー、約980万円で売りつけた疑いで男2人を逮捕しました。
うん、
医師はランプに魔法の力が一切ないことに気づいて警察に通報。警察によると容疑者らは当初、被害金額よりさらに高い値段を吹っかけていたということです。2人は10月29日に逮捕されて、起訴前ではありますが再拘留されました。また、容疑者の妻も詐欺に関与していた疑いがあり、現在逃走中だということです。地元メディアの報道によると、医師は提出した告訴状で、魔術師のような格好をした容疑者の一人が目の前で魔人ジニーを登場させたと説明。ジニーに触れたり、ランプを持ち帰ったりしてよいかと尋ねると、怪我をさせるかもしれないと一時は断られましたが、最終的に医師はランプを売ってもらったということです。ただ、医師は後になって別の容疑者がジニーに扮していただけだと気づいたということです。警察によると、男二人は同じ手口で複数の詐欺を働いていて、被害総額は数百万から数千万ルピーに上るということです。なんとこのウィル・スミスにそっくりな青い男がね。うん。現れたんだから信じるでしょっていう。
これ、まず医師免許を剥奪した方がいい。その節穴では何も直せないでしょと。
お前に科学的な知見があるのかと。
いや、これは危ないよね。 どう考えても、ちゃんと診断できてないだろうと思う。
できてないですよ、どう考えたって。誤診連発してておかしくないです
ね。これは心配だよ。
すごいよね。まあ、すごくざっくり言ってしまえば、医者が霊感商法に騙されたみたいな話に近いんでしょうけど、
でもさ、これ、学芸会レベルだよね。
まあ、どのぐらいの青かったかどうかっていうのは分かんないですよ。
青かったかどうか分かんない。これ、あとさ、いや、でもさすがにね、その、CG とかではないと思うので、リアルでやってるのであれば、
そうですよ。
こするとさ、後ろのドアが開いて出てきてるよね、多分。だって、じゃないと登場の仕方がうまくいかないでしょ、多分。
ランプこすったら、ガチャ。口から出てこなきゃいけないんだもんね。
絶対後ろからガチャって出てきて。入ってきてると思うんだよね。
コスコスコスコスってやったらガチャって呼んだっていうね。
そうとしか思えないでしょ、これ。他にありようないと思うんだよね。
うわ、青い人だっていう。そのインパクトでごまかされてるんでしょうね。
うん、これはさ、
うん、
いや、すごいな、これ。いや、わかんないですよ。そのすごいさ、
うん、
なんですか、ステージアクトみたいな。要はもう、
ね、
ストロボ焚いたりとかさ、
うんうんうん、
なんかこう、なんですかね。
スモーク炊いたりね。
煙をスモーク出したりとかしてりゃ別かもし
ん
ない、
うんうん。
スモークが晴れるといるみたいなさ。
もうそれぐらいこう、舞台芸術レベルのことをやって騙してる可能性はゼロではないですか。
それぐらいじゃないとさすがに、うん。でもな。
しかもその場でなんかこう、簡単な願い事ぐらいは叶えてみせるんですよね、きっと。
だよね。じゃないとさ、うん、ね。
だからちょっとした手品師と劇団員のコンビみたいなさ。
あれじゃない？なんかさ、これだからいろんな人が関与していて、
うん、
そうそう、まさに劇団員の要素もあるから、
うんうん、
おそらくですけど、この人が困ってることを解決してくれるから、
うんうん、
当日の朝とかにさ、
うん、
ものすごい、診断の難しい患者とかが来てさ、そこにいるんだけど、ジニーがハッてやると、もう、はい、治った、みたいな。もうそういう感じだよね、あるとする。
もちろんその患者も仕込みだからね。
そうそうそう、そ
う。うん。もうすごい腹が痛いと訴えてくるんですけどっていうね。
そうそうそう。
何にも原因がわからないって悩んでるところに、
そうそうそう、ジニー登場。そういう感じじゃない
治ったよ、先生って感じで、喜んで走っていくっていう。
そうそう。
本物だ。
これがあればわしは名医になれるっていう。
三つまでだって。しかもこれさ、アラビアンナイトじゃん、あれはさ。インドですよ、ここは。
若干違うんだね。
どうなってるんですか？あなたヒンディーでしょっていうね。
これでも。
多分ね、ちゃんと山ちゃんの声だったと思うんです。うん。それぐらいにいろいろ仕込んでるんでしょうね。うん。
これでもさ、なんで900万で売ってくれるんだろうって思わない。
すごいよね。一回渋ってるところがリアルですよね。
渋るけど、うん、900万では売ってくれる。
まあ900万ならっていう感じで。
いや、
その手口は日本も世界もどこも変わらないですよね。これはすごい壺だから売りたくはないっていう、こう、表情を先にしてみせるんですよね。
すごいよな。
すごいよね。こう、それが騙された人が複数いるっていうのも、またすごい。
うん。
うん。だから多分現場によって、その患者役みたいな人もいろいろ使い分けてるんですよね、きっと。
あ、そうだろうね。
で、いきなりさ、水道が破裂したみたいなところに現れるわけですよ。そうするとジニーがパイプを交換してくれるっていう。
そうか、そういうこともできるんだね。
いろいろとこうね、その場その場で劇団員の方を変えていけばいいわけですから。配管が得意な劇団員。とかね。
そうか。
壁を塗れる劇団員とかを使えば。
そうだよね。
いろいろと騙していけるわけですよね。
そうか。これなんかあれだよね。
はい。
いや、よくさ、いや、だったらいくらでもお金が出せるのに、900万で売っちゃうってなんでだろうって思うじゃないですか、普通の人は。
あ、そうですよ。儲け話を自分でやんないのはなぜだみたいな話ですよね。
それに対してはさ、これやっぱり3回っていうのが肝で。
うんうん。
だから3回あなた好きなように使っていいですよ。レンタルですよと900万で。
ああ、なるほど。
そしたら3回分ね、いくらでもやってください。その後返してくださいって言えば。
ああ、そうだよ。
まあなんか、あ、それありだな、ありだな、ビジネスモデルとしてみたいなさ、思っちゃうよね。
900万円以上儲かるお願い事をすればいいんですからね。
そうそうそう。って思っちゃうから、うん、あ、そういうことも今後っていうか、やってもおかしくないんだね。いやー、怖いなー。
まあ現実的にはこれ、原文にはいろいろあるんですよ。買ってから最低2年は使うなと。
あ
ー。で、もし今後お前の身内に不幸があったら、それはお前がランプを買わなかったせいだと。
逆に。
実際は脅してるんですよ。
ああ。
現実的には霊感商法ですね。この壺を買わないと不幸になりますよと。
まあそういうことか。
そういうことです。ジニーはおまけです。
おまけ。おまけの要素が強いですけどね、これ。でもこの石はさ、こすってみたってことだよね。
ああ、そうだ。その後、その2年間の守りを破ってね。
ええー、と。
うん。
もういいんだみたいな感じで。
わかるまいって感じでね。こすってみたら出てこないんで、インド人もびっくりっていう。
いやー、いいね。
タレコミいただきました。ジミーさん、匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月2日、カラパイア。サッカー中継の AI カメラが誤動作。
うん。
イギリスのサッカースタジアムでは、ボールを自動追跡する AI カメラを導入しているところが多く、
うん、
スコットランドのサッカースタジアムでも先月から AI カメラを利用したサッカー中継を行っています。しかし、ある日の試合中、AI カメラが先進の審判員の男性のハゲ頭をサッカーボールと勘違いして、頭をずーっと追いかけるというハプニングが発生しました。ライブ配信を観戦していたファンなどからは、激しい失望の声が多数寄せられたと SB ネーションなどが伝えているということです。
いやー、あるかなーと思ったけども。
丸いから。ボールではなく、ボールドを追いかけていたっていうね。
これはさ、はあ、そうね。いや、だったらね、やっぱり形の良いおっぱいを追いかけてもらいたかっただろ
う
ね。
そうですよ。
見てる人としてはね。
残念なのは客席に今誰もいないわけですよ。
そうか。
だから追いかけるおっぱいがなかったんです。
むしろこれ、だからなんですか、二元中継の番外編みたいなところ流行るんじゃないの
審判中継ね。
壊れた AI カムの方が人気がある。
そうね。
ライブ中継上。
そのおっちょこちょいカメラみたいな人気者になりそうですよね。
何を追うか分かんないから今日客席向けようとかさ。絶対それハプニングカメラとしてさ、絶対人気出ると思うんだよね。
そうだよね。風船とか入ってきちゃったら追っかけるもんね。
そうそうそうそう。うん、
そのうちさ、こう世の中平坦になってさ、でも AI カメラは残ると思うんですよ、
うん。
そうすると AI カメラの数が増やされたりするわけですよね。
うん。
4方向から撮ったりとかさ。
ああ、そうね。
一台だけこいつ残しておくんですよね。
そうそうそうそう。お、面白いよね。
面白い面白い。っていうか、ポンコツすぎるよね。うん。せめてこう、ボールの模様ぐらいは学習させておけよって感じですよね。
なんで丸だけで追っかけてんだろうね。
形が丸かったら追っかけるっていうすごい簡単な命令で動いてたんですよ。選手にも坊主はいるだろうっていう感じですけどね。
そうね。
よかったよね、NBA とかじゃなくて。
全員、頭が。
そう、NBA とかスキンヘッド率高いからさ。
そうか。
もうあっちこっち行っちゃいますよ、きっと。
うん、
だからほら、なんかよくないニュースでさ、AI がゴリラとアフリカンアメリカンの人を見間違えたみたいなことがあったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
そういうのに近いやつですよ。まあね、意図しない、なんかこう、ミスで、こういうハレーションが起きてしまう。
まあでも AI なのでしょうがないよね。
ねえ、学習させたやつの責任ですよ。
まあ、学習が足りないってこと
だ。足りなすぎるんですよ。
うん。
何のために公式 Q とかを用意してるんだって話じゃないですか。
確かに。
ねえ。
早すぎて見えなかったって。お前中身人だろうっていう。
ああ。お前が追っかけてたのかよって。さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。10月24日、滋賀県、午前11時頃、児童2人が自宅の近くで遊んでいたところ、車から男が降りてきて、自動販売機で買い物をしようとしましたが、その際、自販機が故障していると声を出して児童の関心を自分の方に向けさせました。その様子を見ていた児童は男を別の自販機に案内しました。
うん、
すると男は、この動画を見て、と卑猥な動画の携帯電話を見せつけてきました。さらに、このことは秘密にして、と口止めをしてきました。怖くなった児童たちは急いで自宅に逃げたということです。
うん、
これも劇団っぽいやつですよね。
振りがあるのがムカつくよね。
そうなんですよ。こういうことされるとやっぱ子供たちは親切にしちゃうじゃないですか。そこになかったらないですねっていうことは言えないわけですよ、子供は。
まあなんかもう、そうね。ねなもうちょっとテッキーな人がさ、子供がさ、うん、壊れてるわけないだろうと。
そこに書いてある番号に電話してみろと。
そうそうそう。なんだ、おそらくやっぱりあれじゃないかと。電子マネーの方の認識があれなんじゃないかと。
あ、もっとちゃんと近づけてみろて。
ちょっとそのスマホお借りできますかつってバレる。これ、立ち上げてないじゃないですか、スイカを。みたいな。あ
サイドボタンをダブルクリックですよっていうね。
そうそうそう。まあ私がじゃあ代わりにね、クレジットカードと紐付けておきますから。カードくださいみたいな。危ない感じに巻き上げられる。
そのぐらいしたたかであってほしい
ですよね。そうなんだよね。
瞬時にそこまで意図を見抜くのが難しいですからね。10月25日、神奈川県、午前1時30分頃。外出中の女性が女性用水着を着た男に付きまとわれる事案が発生したということです。男は30から40歳ぐらいで、短髪メガネにベージュのロングコートの下が水着だったと。
ああ。
いうことですね。
まあでも、何ですか、キャンヤルとかもそうですよね。そういう感じですよ。出番の前は冬だし。
そうだね。
うん。
うん。ベンチコートみたいなの羽織ってるもんね。
うん、うん。
うん。あとはハイヒール履いてれば、あれ、キャンギャルだったのかと。
イベント待ちかしらと。次の、ステージ挨拶は何時かなっていう、
ね。あ、そうだ。
感じですよね。
新製品発表会だったのかなっていうね。10月26日、広島県、午後3時30分頃、下校中の小学生が、路上で立ち小便をしていた男から、立ち小便をしています、と声をかけられたということです。
そうとしか言いようがなかったんだよね。
現状の説明ですよね。
うん、だからそのいや見せたがってやってるケースじゃないとすると、
はい、
もう止めらんないし、
ああ、そうだね。
かといって、無言もなと思って、今出てますとしか言
えない、うんうん。振り返るわけにもいかないからね。
うんうんうん、
なんで私がこんなところで突っ立っているかと申しますればっていうね。
まあ、そうだよね。どうしようもなかったんでしょうね。
せめて説明しようっていう感じでね。
不審ではないんだと。
そうそう。怪しいものではありませんよっていうことですよね。
そうそうそう。
結果こうなるんですけど。
結局ね。
10月27日、大阪。午後3時55分頃、路上で小学生が帰宅していたところ、乗用車に乗った男から、水着の女性が映った携帯電話を見せられて、無言で中指を立てられるという事案が発生しました。
いやいやいやいや。
ん
なぜ最後挑発してくるんだ。
なんで中指立てる必要があったんですかね。小指と間違えたのかな。
これなんだけどと。
俺のこれなんだけどっていうね。と思った中指だったっていう。
間違ってる。
10月29日、奈良県、午後5時40分頃、小学生が自転車で帰宅途中、自転車に乗った不審者に、電動自転車早いやろーと声をかけられて付きまとわれたということです。
純粋に嬉しい感じがするけどね。
買っちゃったっていう感じのね。
そうね、
うん。今までは追いつけない若い子に追いつけるぞっていう、ね。
ああ、そういう悪用だ。
男は年齢60ぐらいだったということですからね。
確かにね。うん、
全然恋でないのに追いつけちゃうんですっていう。
若返ったようだと。
そうね、そういう、なんていうか、こう、ゴーストインザシェル的なね。
うん。
うん。外骨格を手に入れたぞっていう感じ。
まあでも今後なんですか、その、パワードスーツみたいのを着るとそうなるわけだもんね。
ああ、そうですよね、
うん。
介護職員がパワードスーツを着てるのと同様にね。
うん。
介護される側も着るっていう。
なんで対抗してんだ、お前は。
歩けるよ、これでっていうね。
そうね、あるかもしれないね。
そうすると、今度はその外骨格同士の喧嘩とかになるわけです。
確かに。
うん。そうすると、パトレイバー一貫っていう感じになってくるわけですよね。
確かにそうだよね。どっかで見た話になっちゃうな、これ。
今だって煽り運転とかしてるわけですから、同じですよ。
ああ、それが、そうか、レイバーになっちゃうからね。
そういうことですよ。そして、声かけ。10月15日、大阪、午後7時頃。 路上で女性が徒歩で最寄り駅に向かう途中、前から来た白いミニサイクルに乗った男からすれ違いざまに、おっぱい吸いたいと声をかけられる事案が発生しました。言ったから吸わせてくれる人っていうのは多分1000に1人もいないですからね。
まあそうなんだけど、言いたいんだよ、
う
ん、
言いたくなっちゃうんですよね。ダメな人ですよね。
まあだから何ですか、言って、まあでもまあ確かにね、あの言って後悔し、言わなくて後悔するよりかは言って後悔しようっていうタイプ。
告白だ。
うん。
うん。
で、まあ、通報はされてるけれども、
うんうんうん、
後悔はないです。
ないです。
そういうことなのかな。気持ちを伝えれたのでっていう。
そうですよね。当たって砕け続ければいつかはね。
そうそう。
10月9日、兵庫県、午後5時45分頃。公園内で遊んでいた児童に対して、遅くなったら妖怪に食われるぞと声をかけた後、男がいずれかに立ち立っていたということです。
まあね。
まあなんていうか、その妖怪の成り立ちみたいな人ですよね。うん、川で遊ぶと危ないからカッパっていう生き物が生まれた的な話ですよね。
うんうんうん、
まだ信じている感じの。
だからその妖怪の姿にもよりますけどね。
あ、そうですよね。
イメージしてるのがさ。うん、もうなんか結構、例えば塗り壁とかさ、わかりやすいやつだったらいいんですけど、
はいはいはい、
結構リアルにオリジナル創作のやつだと嫌だよ。
人を食うのに特化してる妖怪ね。
そうそうそうそう。
うん。
それはちょっと怖いなと。
怖いですよね。
例えばこれなんだけどって絵を描いているとか、
ね。ああこう左手がフォークで右手がナイフなんだよね。
まあちょっと嫌だな。そ
う、人間食べ食べ男って書いてあるっていう。
そういうのじゃなければまあいいけどね。
逆に言うといい子にしてるとサンタが来るってことですからね。
まあそういうことだよね。
はい。
わかりやすく言うと
ね。わかりやすく。タレコミいただきました。ドゥカティスタさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月20日、佐賀県、午後5時頃、男が遊んでいた児童数人に対して、握手しよ、チュッチュしよ、などと声をかけてきたということです。ストレートにダメですね。まあ、お前は地面にチュッチュしてろって感じですよ。そこに這いつくばれって感じの。
まあ、お前のフェイスガード越しにやれよ。そこから出てくるなっていう感じですね。
そうだね。その透明のカーテン越しになっていう感じのね。
まあ、それもダメなんだけどね。
まあ、ダメですよ。
気持ち悪いから。
触れたら意味がないからね。
そうですね。
10月21日、三重県、午後5時40分頃、中学生らが下校途中、男から、今日は5万円しかあげられない、などと声をかけられたということです。
ん
ー、もう明日だったら10万円なんですけどと。
くれたのそれ、5万円。そもそも。
くれてはないですけどね。
ああ、
うん。10月21日で給料日前なんでっていう感じの。
5万円が限界ですと。
限界ですと。
なるほど、ね。
これをあげたらもう私は明日からうまい棒で生活することになりますっていう。うん。感じなのかな。
そこまでしてもお前を払いたいと。
そうですね。
あ、
投資をしたいと。
なるほど。
うん。ですから、あれですよね。あの、アイドルに入れ上げて、食うに困る感じですよね。
そうだね。こうなると、俺が支援したからみたいな感じになっちゃうのでね。
そうだね。
困るんだよね、これはね。
10月24日、大阪、午後4時50分頃、歩いている小学生に対して、時間ある？コロナの検査ができるところがあるんだけど、などと声をかける事案が発生しました。
ああ。
新しいナンパ様式ですよね。
これは、喜ばれるのですかね。
今すぐ PCR 回していかないっていう感じの。
3連続だよ、みたいな、ね。
もう抗原も抗体もやっちゃうって感じのね。
うん、
意味がないですけどね、それはね。
なんかすごいですね、これ。
ねえ、だからその、マスクで揉めたりとか、近づくので揉めたりとかっていうのもあれば、こういう声かけも出てくるっていうふうに、我々の生活様式は変わってきてるわけですよ。
まあ、どんな環境にもそれを悪用する奴はいるっていうのは、まさに、まさにこういうことですよね。
そういうことです。我々は新しい時代を生きています。 というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱりあのランプのせいを信じてしまった人がいましたけど、
っていうか、まあ、ランプのせいを出しちゃった男ですからね。
ああ、そうか、そうか。あの、映画とかのさ、やつで、どこまで人は信じるんだろうっていう。
お。
まあ、逆にこれ結構信じ込ませるの大変な部類のやつじゃないですか。
相当大変です。
これが、いけたっていうと、案外いけるなって気がしてきたんですよ。
ああ、つまり何も知らない人に SF 映画を見せたらみたいなことですよね。
うん。うんうんうん。多分あるのは、その、インディ・ジョーンズの宝の地図とかもあるじゃないですか。で、これ、ここ気を、このなんか地図の中の、ここは気をつけろと。
はいはいはい。
ここで石が来るからっていう。ここはトロッコに乗れとかさ、なんかそんなん言う人がいるんだろうなと思って。
忘れずにロープを持っていけと。
そうそう。いやー、だから捕まってないだけでもう世界中にいっぱいいるんじゃないかな。
いるよね、きっとね。信じ込んで無知を持って洞窟に入った男がね。
いるでしょ、多分。
失われたアークを求めてね。
うん。あるんじゃないの？
すごいよね。
うん。
だからまあ、今回の場合はこれ半ば脅しの霊感商法だったからさ。
ああ。
そういう悪質な犯行だったんで、多分。犯人もすぐ見つかったんだと思うんですよ。多分複数方面から通報があってもおかしくないからね。あ、まあ、
そうね、う
ん。騙されて人員が出ないんですけどと いう通報が何件もあったはずなんですよね。
警察もさ、ちゃんと取り合ってくれたからいいよね。
うん、そうだよね。
それは4回目なんですよとか、結構さ警察もさ、もうかけてこないでくださいとかさ、言っちゃう可能性もあるじゃない
ですか。そうだよね。バカが出たわって感じで、適当にあしらわれたらたまんないもんね。
そうそう、うん。まあでもそこで多分あれじゃないですか、インドの人情派デカが出てたって、登場したんじゃない
そいつは大変だってことでね。
そうそうそう。うん、そうでもしないと、この通報で動いてくんない気がするんだよね。
まあ、そこがインドの不思議ですよね、やっぱね。企画外ですよ、まだまだインドは。
うん、まだわからない
ところ、ね。わかんないですよ。ひょっとしたら、ランプからカレーが出てた可能性もあるから、ね。
あれ、普通にカレー入れるやつじゃん。よく見るやつじゃん。
よく見るやつじゃんっていうね。うん、それじゃなくてまだ良かったですけどね。
そうね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。